福岡 XR 部のゆるゆる物質トーク。この番組は福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。 XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。そして今日の部員は
長峰です。
佐一郎です。
スピッツです。すいません、変な間を作ってしまったそしてすいません、またスピッツっていうこのスマップに続く出してはいけない名前を出してしまった気がしますけど、
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか
今日は進め方ちょっとね、みんな戸惑いながらね、どういう感じで進むんだろうっていう
ところで、入れない方がよかったな。
はい、
すみません。
ちょっと難しいですね。
難しかったですね、はい。ちなみにスピッツの中では流れ星という曲が好きです。
あ、ちょっと知らないですわ。
はい、
この後聞いておきます。はい、はい、流れ星。
で、なんでこうやってちょっとぎこちなくなってるかというと、今日は、久しぶりにゲストをお迎えしております。では、自己紹介をお願いします。
はい、福岡 XR 部の宮川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
久しぶりです。
久しぶりです。
はい、いや久々のゲストです。ありがたい。
久しぶりですかね。だいぶ。
いやそうなんですよ。
嬉しい
です
。1年
ぶりぐらいかになるかもしれないですね。
うん、で宮川さん自身も、うん、とお話しするのもかなり久しぶりですもんね。
そうですね、なんか結構1年以上話してないかもしれないですね。はい、
そうそう。
なのでお元気そうで何より、
ちょっと最近何やってるんですかっていうところとかからね、ちょっと今日お話いろいろ聞きたいなと思っています。
うん、よろしくお願いします。
じゃあまず何者かみたいなところちょっと聞いていきたいですね。自己紹介的な、うん、はい、
簡単な自己紹介ですかね。
そうですね、はい、簡単な自己紹介。
はい、もともと、自分自身建築をやっていた人間で、建築、まあ、大学で建築学んだ後に、まあ、不動産デベロッパーで働いてました。でエンジニアとは全く関係なくて、まあ、不動産の企画とか、あと建築建物の戸建ての設計とか、あと施工監督とかもやったりしてました。
うん、
で、8年間ぐらい新卒で入った会社勤めて、で、あるタイミングで、まあ、あることきっかけに辞め、まあ、会社を辞めて、ちょっとプログラミング勉強したいなっていうところがあって、で、そこからジーズアカデミーっていう、スクールですね。まあ、起業家とエンジニアを養成するという、定義でやってるんですけど、まあそういった、スクールに通って、プログラミングの勉強をして、で、まあ、1年間ぐらい経った後に、今の職に就いたというところで、今はエンジニア、VR のソフトウェアエンジニアをやっております。
という
感じです。
はい、すごい、もう全然違うところから、だからエンジニアでもなくっていうところから、まずエンジニアの勉強をして、で、XR の勉強をして、XR エンジニアに
今なりました
。すごい。
感じですね。すごい。
感じです。
建築に関しては、もともとなんか学生の時とかから興味があったりされたんですか？
そうですね。建築学科に入った理由としては、もともとアートが好きっていうのがありまして、絵を描くのがもともと好きだったんですね。小学校の時から習い事とかで絵を習ったりとかしてて、なんか表現するっていうのがすごい好きで、なんかそういう美大とか芸大とかも興味があったんですけど、なんかちょっと親に話すと、なんかそういう路線は儲からない、稼げないからダメみたいな感じの、ちょっとチクッと言われたりとかして、まあちょっと普通の大学というか、 工学部の方に入ったっていう経緯があったんですけど、で、うん、その学部選択の時に、なんかでも芸術とかそういったの触れたいなっていう気持ちがやっぱ自分の中にあって、うん、ってなった時になんか建築って芸術っぽいなって思って、
うん、確かに、
はい、であとなんかカリキュラム、その大学のカリキュラム見た時に空間デザインっていうのがあったりとかして、あ、これめっちゃ面白そうじゃんと思って建築学科選びましたっていうのがあります。
へえ、
なので今も全然あの建築は建築ですごい好きです。あ、建築やってないんですけど、うんうんうん、全然好きで、あの、はい、建築家の建てた家とか、なんか写真に見たりとかそういったのは全然まだやったりして。
え、それ実際大学に入った時に、はい、その建築だったらちょっと芸術の要素も含まれてるから良さそうっていうイメージで入って、実際はどうだったんですか、 やる内容とか。
はい、まあ、大学にもよるのかもしれないんですけど、自分が入った大学の建築学科はしっかりとそういった、うん、あの芸術系の教育もやってましたね。設計課題っていうのが出るんですけど、その、はい、大体どうだろう、 2ヶ月にごとになんか課題が出て、でその課題に対して、うん、実際に設計をして企画して、それを模型作ったりプレゼンボードを作ったりして発表するみたいな、なんかそういう課題がもう1年に4回ぐらい出るみたいなのが毎年あるみたいな感じですね。で、そう、空間とは何かみたいな、なんか問いかけがあったりとか、そう、ここにあるべき建築はどんなものなのかみたいな、なんかそういうちょっと哲学的な問いも含めながら、なんかここにあるべき形を構築していくみたいなのをちょっとやったりとかして、すごい面白かったですが、その自分で考えてものを作って、そう、それを計画していくっていうのすごい面白かったですね。芸術的な要素すごいありました。
なるほど。
あの建築っていう分野はね、 3D だからやっぱこう XR とかメタバースとかとのなんか親和性はすごく高いような気がしますね。
はい、そう思います。XR 入ってからやっぱ建築の文脈からいらっしゃる方もやっぱりちらほら見かけ、よく見かけるなと思うので、
うんうん、
あの多分やっぱつながりがあるんだろうなっていうふうには思ってますね。なんかその、うんうん、まあ、建築自身はやっぱその空間と時間を扱ってなんかその体験を作るっていう意味では、うんうん、あの建築もすごいそういうところを意識するので、その体験者、そこに来た人がどういうふうに感じるか、どういうふうに動くのかっていうのを考えながら空間を作っていくみたいなことをやるんですけど、やっぱ結局 XR も体験を作ってるので、まあ、どういう体験を作りたいか、どういうふうに体験だとこう心が揺さぶられるかとか、まあ、そういったのはやっぱ考えるっていう意味では、まあ、すごい根本的なところでつながってるのかなと思うので、で、まあ、僕もそういったのもあって、まあ、建築から今 XR 楽しそうだなっていうので今踏み込んでる最中っていう感じですね。
いいですね。
なんかこう物理的な制約とか法律的な、
ね、
縛りとかから解放されて、
もうですです、
もうアーティストになりますよね、なんか。
ああ、ですね。はい、
まあ、すごく今お話聞いてて、もう理想のところにいらっしゃるのかもなと思いながら。
はい、そうですね。建築家の方は、うん、そうですね、そういう法規制だとか、物理的な拘束、その構造的な制約とかっていうのも、しっかりと向き合いながら、ちゃんとこう物質としてまとめていくっていうのをやってるんですけど、うんうん、まあ、僕はちょっとその制約は逆にちょっと、どっちかっていうと、なんか嫌だってなんか思ってたタイプだったので、自由にこうもっと体験を作りたいっていう気持ちがどちらかというと強かったので、うんうん、まあ、ちょうどいいメディアを見つけたなと思っています。
あれですもんね、なんなら重力も無視したりできますからね。
あ、そうなんですよね、うん、
はい、
なんかいろんなことができそうだから、なんか逆にね、普段その現実では縛られてることから解放されたものをどんどん見せてほしいなとかは思っちゃいますよね。
はい、そうですね。なんで、はい、そうですね。何でもできてしまう楽しさもある一方で、何でもできてしまうから何でもやってしまうと逆にこうつまんなくなってしまうこともあると思うので、なんかそこのちゃんとした制約をつける、どうやってつけるかみたいな、なんかそのルール決めだったりとかっていうのも大事になってきたりするかなと思ったりもしてるんで、まあ、ちょっとその辺を、はい、模索しながらどういうふうに作ると、まあ、楽しいと感じるかとか、心地よく感じるかとかですね、そういったのをちょっと、なんか模索しながら自分で作っていきたいなっていう気持ちがあって、今、XR 取り組ませてもらってます。
でも最初、その絵とか、まあ、デザイン、芸術とかが好きで、で、まあ、建築に行っ て、まあ、その中でもその芸術に近いところをやれて楽しいっていうのがあったと思うんですけど、それであれば、はい、なんか例えば CG を作ったりとか XR をやるにしても、なんか CG をやったり、ちょっともうちょっとこうグラフィックスに近いようなところとか芸術に近いところをやりに行きそうな気もするんだけど、ただそこから一旦ちょっとエンジニアとか、まあ、あのジーズに入ったのも多分最初は XR って決めずにジーズに行ったのかなという、
はい、
なんとなく想像もしてるんですけど、はい、そのあたりがなぜエンジニアリングの方にこう行ったのかみたいなのちょっと気になってます。そうですね。
はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、ちょっといろいろ理由は重なるところはあるんです。いろんな理由が重なってっていうところはあるんですが、まずはそうですね。まずプログラミングに興味を持ってたっていうのが、まあ、働き始めてからですね。持ち始めたっていうのがあって、
うん、
まあ、一つは、一番大きいところでいくと、あれかな、社内のプロジェクトで、その設計を AI にやらせようみたいな、
うん、
そういったプロジェクトがあったんですね。で、今自分、図面を描いてた人なんですけど、図面描いてる作業を AI に学習させてやってこうよみたいな。
はいはい、その、い
や、どういうふうに、普段仕事で考えてますか？どういう手順で、どんな要件を抽出して、それを整理して、設計、その線を落とし込んでってるんですかっていうのを、まあ、自分の中で一回思考整理して、それをエンジニアの方に伝えて作ってもらったりしてたんですよ。打ち合わせを定期的に行って。で、作ったんですけど、なんかこう、いまいちこう、言葉が噛み合わないといいますか。なんかエンジニアの言葉と設計士の言葉、はい、やっぱちょっと考え方が違ったりとか、なんか、うまい具合に伝わらなかったりとかして、あ、もっと、打ち合わせを綿密にやれば、もっといいものできたのかもしれないですけど、一旦その作ってもらったものがですね、触ってみると、なんかちょっと、これじゃないんだよなっていう感じのなんか、なんかちょっといまいちこう満足しないような出来上がりのものができてて、まあやっぱそういったものってもっともっと時間かけて労力かけてやらないといけないなとは思うんですけど、っていう感想を最初持ちました。ってなった時に、なんかでもそういう仕事自分やった方が早くねってなんか思っちゃったのかな。なんか自分がそっち側に立っちゃった方がなんか、早そうだなって思ったので、なんか興味を持ってたっていうのがありますね。そういう自分もなんかプログラミングとか やれるようになりたいなっていう気持ちはそういったところで結構強くありましたっていうのが一つと、
うん、
あとは、まあ、声の大きい人ですね。ホリエモンとか、小木健一郎さんとか、なんかあの辺のあたりの方が、まあ、プログラミングは やれるようになってて絶対損しないみたいな感じの、
うんうん、
まあなんかそういうちょっと啓発系の YouTube 見てたりとかした時期もあったので、
うんうん、
で、まあそうですね、それで、あ、やってみたいなって、なんか確かになんかこう仕組みを、なんかリソース、なんだろう、こう無料でくれて、
うん、
なんかすごくいいスキルだよなって思ってたのもあったので、なんかどっかでプログラミングをこう体系的に学ぶ機会、確かにあったらいいなっていうのは思ってた。っていうのがあります。っていうのが重なったのと、あとはちょっと仕事の方もいろいろとこう、なんだろう、いろんな職を経験してきて、で、一応中間管理職とかもちょっと経験させてもらったんですけど、なんかそっから、なんかさらに、なんだろう、こう、上に上がって、さらにもなんか人をこう、期待にたくさん抱えてみたいな生き方を自分がしたいかっていうと別にしたくなかったんですね。なんかこう、
うん
なんかいろんな職を体験できて楽しかったんですけど、なんかそっから、あとはなんだろう、もうローテーションするというよりか、上に上がるかどうかぐらいのところしか選択肢はなくて、そのタイミングで、なんか別に、そういう企業の上に、人の上に立って、なんか、出来上がってる仕組みをこう回すだけの仕事は別に興味ないやと思って、で、まあなんか違う路線考えなきゃっていうふうに思ってたところで、あ、じゃあ、プログラミングちょっと思い切ってやってみようかなって思ったのがあります。
お
ぉ。いいですね。
で、なんかそう、その、自分の今までのキャリアとちょっと掛け算できそうだなっていうところもあって、ちょっと思い切って踏み出しましたっていう感じですね。
結構思い切りいりますよね。全く、まあ、未経験なところに行ってみようって感じですもんね。
そうですね。全く触ってもなかったので、なんか、プロゲートとかああいうのをちょっと趣味で触ってたかっていうと全く触ってなかったので、
うん、
勇気はいりましたけど、でも多 多分できるなって思ったんで、まあなんかその数学がどっちかっていうと好きだったのと、英語も好きだったので、多分やれるそうだなと思ってたので、
はいはいはい、
感じで思い切りました。
それでじゃあ、まずはスクールに通おうって、まず最初から思ったんですか？
そうですね、スクールをちょっと、なんかそういう学べる環境を探してたのが1年か2年間ぐらいですかね。うん、まあ、一生懸命探してたというよりか、なんとなく、探してたみたいな感じです。
まあ、仕事をしながら探してたみたいな。
です。仕事しながら。で、コロナにな、まあコロナ、うん。まあコロナあんま関係ないかな。で、探してて、で、たまたま、なんかそのコンセプトでピンときたのが、実アカデミーだったっていう感じですね。
うん、
インスタかなんか見てたときに、なんか、まあ企業も興味あったんですよ。企業も興味があって、
うんうん、
まあちょっと、なんかその自分の今までのキャリアを生かして、なんかそういう、新しい事業作るやつとかできないかなって思ったりもしてたので、なんかその、はい、ディズアカデミーのコンセプトにグッと惹かれて、速攻説明会申し込んで、で、速攻開始、一応、ディズアカデミー審査があるんですけど、その審査通って、よし、じゃあ次のやること決まったから会社辞めようと思って、速攻上司に申し立てて、
すごい。
いいですかって言って、面談いいですかって言って、会社辞めますっていう話をしたってい
う思い切りいいですね。
はい、飛び込みました。
すごい。ジーズアカデミーのコンセプトって、まあ、僕たちはちょっとわかるけど、なんかせっかくなのでどんな感じなんですか？
はい、そうですね、ジーズアカデミー自体は、起業家とエンジニアを養成している学校で、まあ、そのまあ、起業する上で、なんかその自分の作りたいものを自分でプロトタイプを作っちゃおうよっていうコンセプトでやってるような学校ですね。なので、なんかその実現したい世界を作るために、まあ、自分でプログラミング学んでそれを実装するというところ。
うんう
ん、まあ、データベースも触るし、まあ、フロントもやるしみたいな感じのところですね。まあ、浅く、本当に浅くですけど、部分的ですけど、そういう、基本的にはウェブのスキルを身につけるような、そんな、つけながら、なんかこう、最終的に、GJ と呼ばれる、デモでですね、プロダクト発表会みたいなのが用意されていて、うんうん、でそこで、まあ、選抜された作品、あと、プロダクトが発表されると。で、VC の方だったりっていう、を前にして発表して、まあ、そこからこう、次の事業の展開につなげていくみたいな、そんな学校です。
うんうんうん、なる
ほど。だから、
ね、ジーズ出身の方で XR 部に来てくれてる人なんか多いですね、割と、
うん、ありがたいですね。
はい、うん、そうですね、ジーズの中で XR は多分こうどっちかっていうと際な人かもしれないです。際っていうかジーズのコンセプトからするとちょっとどっちかっていうと XR ってクリエイティブな領域というか、
そうですね、
こう想像していくっていうスタンス、うんうん、まあビジネスでもビジネスよりかどっちかというとそのクリエイティブな路線の方が色が強いので、
うんうんうん、
僕はなんかジーズの中で、まあ、起業を試みたけどもなんか自分どっちかというとやっぱ表現がやりたいんだっていうのに改めて気づいて、
うん、
で XR の技術そこの、はい、ジーズ期間中に XR って技術に出会ってあこれめっちゃ面白いじゃんってなってちょっと本腰入れてやってみようっていうふうに思ったタイプですね。
ジーズのカリキュラムの中とかでこう紹介される感じなんですか？ XR について。
カリキュラムの中では、もともと、見てなかった気がします。入学する前は見てなくて、うんうんうん、今見ると多分入ってるんですけど、その、はい、コースによってあるって感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。なんで、当初は XR やろうとしてジーズに入ったってわけではないって感じですね。
そうですよね。なるほど。
そう、
ま、多分ジーズその企業だったりこう実際プロダクトを作ってビジネスとしてやれるようにみたいなところもなんかありそうなので、まあ、ウェブだったり、スマホアプリだったりとか、まあ、広く世で使われているものとかもうすぐにみんなの役に立つようなものとかなんかそういうものをなんか学びそうなイメージがあるんですけど、うんうん、そういう感じなんですかね、
はい、
主に。
そうですね、そうですね。目先の自分がこう苦しんでいる課題感とか、社会に対する課題感とかに対して、うん、その、 まあ、3年、5年、10年ぐらい先を見据えて、そういったプロダクトを作ろうっていうふうに、決めた方々が、なんかプロダクトを発信していくみたいな、そんな場所ですね、基本的に。
そうですよね。なんか XR って、まだね、こう、持ってる人も少ないし、じゃあ、それでビジネスになるのかって言われると、うん、まだちょっとどうかなみたいな、みんな模索中みたいなイメージもあるんで。
うん、まだロマンな感じもしますよね。
そうですね。まだジーズの中で XR やりますって言ってこう大丈夫なんですか？
あ、別に全然大丈夫ですよ。あのジーズアカデミーの母体がデジタルハリウッド大学になってて、
そうなんですね。
はい。のなんかその一部署がジーズアカデミーみたいな感じなんですね。なので、そうですね。技術というか、そのクリエイティブなものには もちろん、理解がある母体なので、はい。全然 XR って言っても、まあ、違和感はないっていう感じですね。
うん、
まあ。ビジネスしたプロダクトはちょっと作りにくいというのは正直あるんですけど、
そうですね。
まあ、でもその分、なんか人をこう、心をこう揺るがすような、そういったプロダクトは作りやすいっていうのはあるので、で、まあ、実際、僕と、あと、まあ、この前参加した橋口も一緒に、卒生を作ったんですけど、まあそんな感じで。
ハッシーさんですかね。
はい、ハッシーと一緒に。
以前、ね、あともう一人ゲストで出てもらったハッシーさんですね。
はい、ハッシーと、はい、で、一緒に、あとプロダクトオーナーもう一人で、
うん、
もう3人で、その XR のプロダクトですね、まあ、VR のプロダクトを作りましたっていう
感じです。いいですね。ちょっとね、ちょっとずつ XR に近づいてきて、多分そのハッシーさんたちとまあ出会って、あれ最初に XR をそのジーズの中でやろうと思って多分チームでやることになっていったと思うんですけど、
はい、
そのあたりのことを聞いていきたいです。
あ、はい、
はい、
分かります。そうですね、まあなんかもともとそのあジーズアカデミーにその卒生を作るってあるんですけど、うん、でそのタイミングで自分でなんかやりたいなって思ってたんで、もともとチーム組むつもりはなかったです。で、ただ、なんかその、まあ、なんか作りたいものなんだろうみたいなのを考えてるときに、なんか自分はビジネスよりも多分表現がやりたいんだなっていうのをちょっと薄々気づいていたタイミングで、まあそのプロダクトオーナーの方から声をかけてもらって、
うん、
なんか自分、子供のためのバーチャルの美術館作りたいんですみたいな話を相談を受けて、よかったら一緒にどうですかっていう相談を受けました。うん、で、ちょうどその、まあ自分も建築やってて美術館の設計とかすごい好きだったんですけど、うんうん、あ、これぴったりじゃんって思って
、
ちょうどこうなんか XR で新しい技術でなんか見たことない美術館作れるかもしれないって思って、あ、そのプロジェクト乗ったみたいな感じで、始まりましたっていう感じですね。で、その、バーチャル美術館を作って、で、その中で、さらに橋をちょっと僕が巻き込んだって感じですね。
あ、そうなんですね。はい、巻き込んだ。
あの当時、その同期の中で、橋が一番こう、技術的に、なんでしょう、長けてた人だったので、長けてた人だと思ってたので、で、まあ、僕自身は本当に初心者で、あんまり自信がなかったっていうのもあって、
うんうん、
ちょっと彼の力も欲しいなっていうふうに思って、で、ハッシーもちょっとこう、何作ろうかって迷ってたタイプだったので、こう、ちょっと一緒にやんないって言って誘って、チームに巻き込みましたっていう感じです。
うん、いいっすね。
おー、いいっすね。
に相棒が生まれたんですね。
で、今でも仲良く、はい、させてもらってて、週1ぐらいで、なんか、黙々会みたいなのやったりとかして一緒に。
あ、そうなんですか。
話したりして。
めちゃくちゃ仲いいじゃないですか。
いいっすね。
週1でも今回。
なんかね、ゲームとかもよくオンラインでやってるみたいな。
別の方かもしれないですけど、まあでも、東京に来た時とかと、はい、あったりとかします。
あとなんだっけ。あ、すいません、なんでもない。
じゃあその最初にプロダクトオーナーの方からやりませんかって言われたところから、じゃあ XR で何か作るっていうのが始まった感じなんですか？
はい、そこが一番大きなきっ かけだったかもしれないですね。まあ、あとは、うん、あと同時、同じぐらいのタイミングで、その、講義の中で XR の授業が、タコマぐらいかな、あったので、
あ
まあ、それで、あ、めっちゃ面白いってなってたっていうのもあります。あと、とか、まあ、あとそうですね、自分で何やりたいかって探してるときに、技術の選定してるときに、まあ、AI と XR 面白そうだなっていうのは、なんか目星はつけてて、うんまあ、どっちに重点を置こうか、みたいな、ちょっと自分の中で考えてたっていうのがあったところでの誘いだったっていうのも大きいですね。
ああ、まあ、ちょうど興味あるところで誘ってもらってみたいな感じだった。
はい、っていう感じですね。はい。
XR の講義ってどんなことしてたんですか？なんか体験してみたり。
XR の講義、まあでも本当に簡単な内容ですね。あの、Unityの使い方、ちょっと学んで。うんで、ライン使って、こう少し地形作ってみるとか、
うんうん、
あとは、簡単な、いや、衝突判定とかも正直は作んなかった気がするんですけど、なんかマテリアルに、なんか用意して、オブジェクトに貼り付けて、あとあれか、プレイヤーのアバター、スタートアセットインポートして、アバターを動かしてみて、ぐらいの、本当に簡単なものしか作ってないんですけど。
で、キャラクターを動かしてって感じか。
あと、AR、Qfolia かなんか使って、QR コードに、なんか、オブジェクトセットして表示するみたいな、なんかそんなの、簡単なことをやったぐらいですけど、まあでもやっぱ、それですごい、感動したというか、うわ、面白いって思って、これ仕事にできたらいいなってちょっと思ってたっていうのはあります。
おー、いいですね。
はい。
なるほど。
受けてみたいな授業。
いいな。
いやもう多分もう皆さんもカバーされてる内容ですけど、はい。まあでも、はい、あの触れてこなかった人が触れた時にはやっぱり感動していいなって思うようなそんな授業でしたね。
うん。
いやちょっと今すごくいいところで、あのそう深掘りしたいんですけど、今ちょっといい時間なんですよね。
はい。
いい時間なので、はい。
次回は次回
に後半に、はい。ちょっと1週間寝かせて、はい、
はい、
行きましょうって、はい、
はい、ではエンディングです、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートお願いします。福岡 XR 部ではいろいろなイベントを開催しています。コンパスというサービスでイベント情報を公開しているので、気になる方はチェックしてみてください。福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。